今回から始まりました漁業と環境について話すラジオということなんですけども、お相手は、グッチーと
コウです。
どうもコウさん、こんばんは。
こんばんは。
はじめましてじゃないですけど。
ではないですね。よろしくお願いします。
我々ははじめましてではないんですけども、皆さんとはちょっとはじめましてかもしれないんですけども。
そうですね。はじめましてですね。
この番組は、はい、漁業と環境についてのこの話題を、ね、我々が提供して、はい、で、漁業と環境について、まあ、広く知ってもらおうというふうな番組なんですけども、
はいはい、
漁業者はもちろんなんですが、
はい、
漁業とは全く関係ない人、環境と関係ない人は多分いないとは思うんですけども、うん、
はいはい、
まあ、そんな人でも、まあ、聞いてもらって、ちょっとだけでも知ってもらえるといいなということで始めました。
はい、
で、例えばポッドキャスト番組で検索をしてても、なんかね、農業についての、
ああ、確かに。
ポッドキャスト結構ね、
はいはい。
ちょこちょこある。
確かに、ちょこちょこありますね。なんか、自分一人でやってますみたいな感じの農業だったり、ありますね、
うんうん。けどね、なかなか漁業系、環境系っていうのは少ないなと思ってまして、
うん。確かにそうですね。
なので、まあ、ないならやってしまえということで。う
ん、素晴らしい考えだと思います。
で、一応、漁業と環境で、担当をちょっと決めてますので、はいはい、まずは、漁業なんですけども、一応私、グッチーで担当することになります。
はい、漁業はグッチーさんの方で。はい。
はいはい。で、環境は？
は、私、コウの方が担当させていただきます。はい。
そうですね。で、まあ、我々は一応、大学の、お友達と言いますか。
そうですね。遠い先輩後輩と言いますか。
そう。
そんな形になりますね。
私もまあ水産関係の学科を出て。
そうですね。
あと、まあ、コウさんは環境関係の学科を出たと言ってもいいかな。
まあ、そういう形になりますね。はい。
で、その筋の、まあ、職業にはついてるんですけども。はい、で、一応、まあ、私の方の自己紹介を軽くしたいなと思うんですけど。
よろしくお願いします。
私は、今、北海道に住んでおりまして、うん、勤め先が漁協っていうとこなんですけど、うん、出身が、一応ね、兵庫県なんですよ。
だいぶ遠くに来ましたね。
そうですね。で、まあ、漁協って言ってもなかなかピンと来ないかもしれないんですけど、まあ、正式には漁業協同組合。
うんうん、
皆さんのお近くに農協だったり、生協だったり、まあ、農協は農業協同組合だったり、生協は生活協同組合ということで、同じ協同組合の一種なんですけども、で、この、まあ、協同組合というのは、まあ、いずれ、お話しすることがあるかと思うんですけど、漁協っていうのは、その、所属する組合員さんのための組織ということなんですが、まあまあ、そういったことで、よく聞かれるのが、公務員なんですかっていう、よく聞かれるんですよね。
ああ、聞かれそうですね。確かに。
なんか、公的資金が入ってるのではないかという。うん、
税金で、給料が賄われているというイメージがありますね。確かに。
そう。でもそうではなく、完全に、まあ、民間団体なんですけども。
そうなんですね。そうなんですね。
うん。うん、まあ中にはね、ちょっと、財政的に厳しいっていうところで、補助金も、
なるほど、なるほど。
っていうところは中にもあるとは思うんですけど、うん、基本的には、一般の企業、
うんうんうん、
一般というか、民間の団体。
なるほど。
で、職業欄には、団体職員っていうふうに書くんですけど、
なかなか怪しい響きですよね。
うん、
何やってるんだろうというような。
そうそうそう。漁協に入るまで団体職員っていう人をあんまりいいように見たことがなかったからね。
そうですよね。本当何やってるんだろう
ですね。下りで、絶対職失わねえんじゃないかっていうぐらいの感じのイメージはあったんですが、自分がまさかその団体職員になるとはと。
いや、まさかですね。
ということで、まあ一応、まあ漁業についての、まあ現場化っていうのがあるかもしれないんですけど、漁業についてのお話をさせてもらおうかなと思っております。
はい。なるほど。
じゃあ、こうさんは？
はい。私は、まあ環境の方を担当させていただくんですけれども、まあ、先ほど、クッチーさんの話に相槌を打っていたんですが、実は私も、数年前までは、まあ、はいはい、立場としては団体職員という立場におりまして。まあ、あの、先ほどグッチーさんが言われた漁協の職員とかではないんですけれども、うん、まあ、ちょっと同じ水産関係の、まあ、主に水産関係に関わるいろいろ環境調査とかをするような、まあ、組織に所属しておりまして、まあ、そういうところに勤めている人たちは団体職員というような、カテゴリーに入るそうです。
そうね。大体、団体職員もいろんな種類あるもんね。
そうですね。もう本当に、いろいろ、なんちゃら法人という感じになれば、基本的に、団体職員という風になってしまうところもあるので、まあ本当に幅が広い感じではありますね。
そうそう。
で、まあ、先ほど学生時代に、まあ遠い後輩だという風な話もしたんですけど、まあ実は仕事の際にも少しグッチーさんにはお世話になっていまして、一方的になんですけれども、うん。
こっちの方がお世話になったけどね。
すごくお世話になってたんですけれども。まあ、なんですけど、まあ今私ちょっとそちらの方は退職しまして、現在は高知県の方に引っ越しまして、うん、まあ北海道から高知県の暑いところに引っ越して、うん、今はあの民間企業の方で、まあ、環境調査とか、そういったことをする会社に勤めております。
うん、じゃあ今は団体職員ではない。
ではないですね。ただの会社員という肩書きになりましたね。あの、
そっちの方が良さそう。
そうですね。あの、胸を張って、名前、いろいろ書けますね。団体職員って書くとちょっと、何っていう顔をされるので。
そう。
今は会社員と書いとけば、とりあえず OK という感じにはなりましたね。
そうだね。
はい。まあでも今も、まあちょこちょこ、そういった水産関係の、に関わる、まあ環境調査とかも、携わったりはしてるので、全く、そういう漁業とかけ離れた仕事についてるというわけではないので。まあそういったことを絡めながら話ができればなというふうに考えています。はい。
ぜひよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ところでですね。
はい。
まあ、この番組をやるにあたって、はい、まあ我々の基本スタンスっていうんですかね。
ああ、
どういったことを、まあ、基本的な考え方というか、にしているかと。
まあそれは大事ですね。
いうのを、まあまず、うん、一応お伝えしとかないといけないなとは思うんですけども、まず、まあ、漁業については、まあ、私自身が、その、漁協の職員っていうこともあるんですけれども、ただ、配信は個人として配信しておりまして、
まあ、そうですね。
別に組織に伺いを立てて、これをやってるわけじゃないので、はいはい、個人の意見ということは、まあ、言えるんですけども、なので、組織の考えと個人の考えが、まあ、一致するとは、なかなか考えられないと。
なるほど。
いう場合もあるので、で、まあね、特に資源管理とかっていうのは結構センシティブな
話なんで。そうですね。まあ、どこのものだ、なんだ、いろいろありますからね。
そう。うん。いや、そんなのも本当はやめてしまえばいいのにと思うことはあるんですが、まあ、職業上はなかなかそうも言えないと。
なるほど。
いうこともあるんですが、
まあ、
ラジオでは、言うときは言いたいなと思うんですけども。なるほど。
普段言えないことを、ここで言ってしまおうと。
そう。で、また、いずれ漁業権についてはちょっと説明したいと思うんですけども、うんうん、魚って、個人の所有物じゃなくて、うんうん、まあ、国民全体の、共有財産ということになってるんですけども、
ほう、
それをその独占的に取ることができるのが漁業権なんですけども。
はいはい。
漁協って、その、漁業権は漁協に、まあ、付与されたり、まあ、個人に付与されることも、漁業権もあるんですけど、基本的に、漁協に付与されてて、
はい。
その資源管理の責任っていうのが、
ええ、
なかなか、最近の水産業っていうのの、そこで果たされていないんじゃないかなっていうふうには感じてるんですよね。
うんうんうん。
で、国民全体の財産を有効利用して、持続可能な生態系を保持すと。
うん。
そういう責務が今の漁業にはあると。
なるほど。
いうふうに考えているので、まあ、その持続可能なっていうところに、当然環境も入ってくるのかなと思うんですけど。
なるほど。はいはいはい。
いや、なかなか、そうは言いつつも、まあ、皆さんの生活もあるので。
まあ、そうですよね。そうそう。まあ、みんなのことだけを、ばっかりを考えるっていうのはなかなか、そうですね、難しいところかもしれないですよね。
なかなかね、多分、科学として、その資源調査なり何なりをして、ここはもう、禁漁、2、3年禁漁にしないと、次に資源が回りませんよって、
言ったとしても、そうですね。うん、でも、
じゃあ2、3年、
どうやって食っていけば、
で過ごせと、
そうですね。
言うのかと。
まあ、それはなかなか、厳しいものがありますよね。
で、折衷案で、じゃあちょっと減らしましょうみたいになるんだけど、
うん、
でも結局それって先延ばしにしてるだけで、
あ、まあ解決
その後
はしてないですよね。
解決はしてない。
そうですね。
ね、だからその代わりに何をすればいいのかっていうのはちょっと難しい話だけど、その資源だけのことを考えるとやめた方がいいっていうのは確かにな、うん
う
ん
う
ん。
そうですね。そこは、まあバランスをうまいこと取らないといけない部分なんですよね、きっと。
で、折衷案で国の指示として、じゃあこうしましょうって決めて、で、その決め通りに、漁業をやっても、
うん、
結局、折衷案なので、
うん、
生活は漁獲量は上向きにならないじゃん。
まあそうですね。まあ、本当に先延ばしというか、そういう状態でなるだけですね。
でも、漁業をやっている方にしてみれば、おかみの言う通りにしたのになんで増えんのだと。
なんでこんなカツカツの状態でずっとしてなきゃいけないんだという話になりますね。
そう。っていうのがあるので、そこはどうなんだろうねっていう
ね。まあ、お互いにっていうことなんでしょうね、きっと。
そうそうそう。
うん、
っていうのをどうしたらいいのかなっていうのを今ね、かなり日本全国で起きてるんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそうですね。厳しく。まあ、それで厳しくなって、それこそ漁師さんが辞めてっちゃったりとか、そういうことになるでしょうね、そうそうそう、きっと、
うん。まあ、そういうことで、漁業についてはまあ、こんな感じで、考えていると。
なるほど。
で、続きまして、じゃあ環境について？
そうですね。
ですかね。
じゃあ環境について、まあどういうことを話すかっていうような、簡単なことなんですけども、まあ環境っていうと、すごい幅が広い話になってしまうんですけれども、
そうだね。
まあ、よくこういった時に話される手法として、広辞苑に頼ってみましたみたいな流れで行ってみたいと思います。
うん、
その広辞苑によるとですね、環境っていうのはどういうこと書いてあるかと言いますと、
うん、
周囲の事物、まあ周りの物事ですね。で、その後に特に人間または生物を取り巻き、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。まあちょっと長ったらしくてよくわかんないんですけど、まあで、その後。
ちょっと難しいな。
そうですね。まあ、ちょっと使いやすいのとは違うなとは思ったんですけれども、まあ今回その人間とか生物っていうものを、まあ漁業っていうものに置き換えたら、まあ漁業を取り巻いて、まあそれと相互作用を及ぼし合う、まあ外側の周囲のもの、みたいな感じで、いいかなっていうふうに考えてます。で、その後に、広辞苑に載ってるのは、自然的環境と社会的環境とがあるみたいなことが書いてありました。
うんうん、
で、まあ、この二つあるんですけど、社会的環境っていうのは、おそらく、まあ、グッチーさんが話される内容に多分に含まれるのかなと。まあ、制度の話だとか。
そう、そうね、まあ。例えば、労働環境って言っても、その社会的環境に入るってこと
ね。はい。まあ、それも含めて環境ですからね。うん、まあ、なんで、そちらの方は、まあ、おおむねグッチーさんにお任せすればいいのかな、という感じなので。まあ、私は、まあ、もう一個のこの自然的環境の方を主に話していけばいいのかな、というふうに考えています。
うん、
で、まあ、それをまとめると、まあ、そのままなんですけども、漁業を取り巻く自然環境、みたいな感じで話していくのかな、というふうに考えています。
うん、
でまあ、自然環境といっても、まあ、これまた、かなり広い話で。
広いね。
そうなんですよね。すごく広くて。で、まあ一番、まあ環境って言われた時に、自然環境って言われた時に分かりやすい テーマとして考えられるのはやっぱり環境問題っていう風にして取り上げられてるような話だと思うんですね。で、まあそれっていうのが、まあ地球温暖化であったり、まあ漁業に関わる、その水辺に関わることであれば水質汚染であったり、まあゴミの問題だったり、もしくは漁業のその魚とかの話であったら、それらの種のなんか絶滅だとか、そういうような話っていうのが、まあすごくわかりやすいテーマになると思うんですけれども、
うん、
まああんまりそういう、なんていうんですかね、いきなり限定的な話に行ってしまうと、
うん、
私もちょっと自信がないので、ね、なんかそういった細かいところに行く前に、基本的な、うん、なんていうんですかね、自然環境のデータみたいなものから、ちょっと話していけばいいのかなっていうふうに思ってまして、うん、そうですね、日本列島ありまして、まあ北海道から沖縄まですっごい縦に長くて、うん、で、そうすると気候も全然違いますし、まあそれに伴って水温も違いますし、うん、海だったら流れてる海流とかも違いますし、
うん、
で、まあ各日本の各地で、あの沿岸の地形とかも違って、まあそこでどういうような漁業がやられてるかも全然違ってっていうようなので、
そうね、うん、
まあそういうような基本的な本当部分ですかね、うん、それこそ中学校とか高校の地理の資料集に載ってそうな、そういったデータと、まあそれでそのデータと漁業と関わる部分についてを、うん、最初話していけばいいかなというふうに考えています、
うん。
でもやっぱそれって一番すごく基本的な部分で、それを知っておいてから、
ね、
まあ今問題になっていることとか、そういうような話につなげていくと、すごい聞いてもらう人にも、方々にも分かりやすいんじゃないかなというふうに考えました。はい。なので、最初はちょっと知ってる人は知ってるわ、みたいな話になってしまうかもしれないんですけど、
うん、
まあちょっとそういった、なんていうんですかね、本当にデータと漁業の関わりみたいなもので、から、うん、自然のデータですね、っていう部分から話していければな、というふうに考えています。
うん、
でまあその後に、まあありがたいことにお便りとかがあって、これじゃつまらんわ、とか、こういうのやって、とか、そういうことがあれば、
そうね。
そういうふうに。
うん、
対応させていただければなというふうに考えてます。はい。そんな感じでいかがでしょうか。
はい。はい、いやね、環境で、例えばね、漁業のとこも話したけど、
うん、
環境と、あと漁業、それって、結局人間がどう利用するかの話かなと。うん、
その通りだと思います。はい。
例えば環境保全っていうと、なんだか、天然記念物が、その近くにいてとかさ、タンチョウズルがいるとかさ、
はいはいはいはい。
あるいは、ね、コウノトリがやってくるとか、佐渡の、
ああ、トキですか、はい。
うん。が繁殖させるって、はいはい、いうのも一応環境保全じゃない？
そうですね。
一種の。でも、まあ、人間にとって、本当にそれが都合のいい状態かっていうのはちょっと何とも言えないけど。
まあ、そうですね。
でも、ね、トキが巣を作るのと、カラスが巣を作るのって、
うん、
カラスの巣を作ったらさ、壊しにかかるけど、
そうですね、
トキが巣を作ったら見守るわけやん。
そうですね。まあ、それこそ人にとってどっちが都合のいいとか、そういう話ですよね。
そうそうそうそう。
うん、
そういった意味では、一応環境保全って言ったら、人間にとって都合のいい状態を、うんうんうん、まあ、維持することなのかなと。
そうですね。まあ、それは、間違いないと思います。はい、
うん。盲目的にカラスの巣も、保全しましょうっていう立場には、
そうですね、
なかなか立てないかなと。
なかなか立てないですね。そうですね。
うん。いや、それはそれで一つの考え方はあるかもしれないけど、うんうん、まあ、漁業と、環境っていうことで考えれば、まあ、どっちも切って切り、もう切り離せないし、持続可能なってことを考えると、それを利用するという、そういった。
あ、もうそれで。
形で、
はい。その考えは、いいと思います、ね。はい。人にとっての、環境ということで。はい。
ということで、まあね、考えていきたいなと思っております。で、まあ私今北海道なんですけど、うんうん、全国いろんな、多分漁業をやっているところがあると思うんですよね。はい、で、まあ、北海道の中で漁獲量っていうのはだいたい100万トンちょっとぐらい。
うんうん。
で、全国の漁獲量が400万トン弱ぐらいなんですよね。うん、
かなり。
なので。
かなりを占めてますね、北海道
は。そうそう、北海道の漁獲量っていうのはだいたい3分の1ぐらいを占めているということで。うんうんうん、まあ多分ね、本州と規模がちょっと違ったり。
そうですね。
まあ当然、魚の種類が違ったりと。はい。いろんな違いが多分あるのかなとは思うんですけど。
そうですね。間違いなく規模はでかいですね。すべてにおいて。
うん。まあ実際にね、何回箇所かね、その浜に、その本州の浜に、を見に行ったことはあるけど、はい、まあ確かに、その漁協にしても人事業所数人とか。
そうですね。はい。
いうとこでしょ？
そうです。その通りです。
まあこっち北海道だったら40、50人とかっていうのは当たり前にいるんね。そうですね。
まあ。
だからそういったとこも絶対違うし。
違いますね。
うん。
あと、
なので。
並んでる車が違いますね。まあそれは冗談として。
うん。まあでも確かにね、
はい。そういう部分は絶対あると思います。うん、
だって、軽トラのさ、裏にさ、あの荷台のとこにもう全部ステン貼ったりさ。
そうですよね。
うん。っていうのをやってる人もいるからね。うん、そういった意味では全然、ちょっと、なかなか違うとこあるかもしれないですが。
そうです。
で、そういう時は、そのね、皆さんの、その地元のお話っていうのも。
うんうん、そうですね。
うん、ぜひメールで、
確かに。
うちはこんなんですよっていうのを送っていただけると、私の勉強になるなと思って。
なるほど。
で、また、この番組はその漁業や環境の関するその話題を、業界サイドから皆さんに発信をして、皆さんにまあお伝えすると。で、それが、例えば、うなぎだとか、マグロだとか、そういった漁業のことについてだとか、まあ、地球温暖化なども含めて、その自然環境のことが、うんうん、まあ皆さんのこの関心事になってもらって、で、その持続可能な世界になることをちょっと願っているんですよ。
おー、かなり野望は大きいですね。
野望はでかい。夢は大きく持たないといけない。で、まあそういうような趣旨にこう賛同しているくれるような、まあ、業界サイドからこの声の人、
お、
まあ、他のポッドキャストの方も含めて、
そうですね、う
ん、なんかいろいろコラボができたらなと。
確かに、それはいいですね。
で、我々の番組も宣伝してもらったり、はい、
もうどんどん話を大きくしてってもらって、
そう、
もう手に負えなくなるぐらいにはしてもらえれば、
そうね、
そうですね。
で、農林水産省から、講演もらったり。
おー、素晴らしいですね。ちょっと、東京出張行きますかね。
でも、役所のバッグがついちゃうと、帰ってそっちのお抱えみたいな。
ちょっと自由に話せなくなっちゃいますかね。
そうだね。うん、だから、スポンサーはいらないけど、
そうですね。
けど、まあ、いろんなとこから、今日のお互い頑張りましょうっていう声をいただけると。
そうですね。
番組に出張するのはやぶさかではないので。
確かに。そんなことができたら素晴らしいですね。
そうだね。あと私個人的な、野望なんですけど、
はい、
水産物ってやっぱり旬があるじゃないですか。
そうですね。美味しい時期ありますね。
時期があって、
うんうん、
美味しい時期だけど、鮮度が落ちたらもう常に美味しくないっていうのがあるでしょ。
特に魚介類はそうなんですね。
魚介類。
そうですね。
その場でしか、その時にその場でしか食べられないっていうものが絶対あると思うんですよね。うん、
確かに。
で、地元でしか、その流通しないから、地元でしか知られないって、知られていない食べ物って絶対いろいろあると思うんですよ。
出荷されないような何かが。
そう。この間ね、イワシが雑把魚でね、
ええ、
投げられるところで、投げるっていうのは、廃棄される。
北海道の。
ミールっていう、
ね。北海道の言葉ですね。
そうそうそうそう。廃棄されるところで、
はいはい、
まあそんなに量が、だいたいある程度ね、ロットにならないと、
うんうんうん、
中川さん持っててくれないし、
まあまあまあ、そうですね。余っちゃった分は。
でも中途半端だけど、めっちゃ油乗っててうまくてさ、で、まあもらって、塩焼きにして食べたらめっちゃくちゃうまい。
イワシをですか。
うん、
ええー。
マイワシ。
マイワシは、なんかそのマイワシを美味しく食べるって、なかなか。
その日の朝取れたやつやから、で、焼いたら、もう、いい油で。
おー。
だから別に、その時に、その、毎年あるわけじゃないから、まあ、 ね、その時たまたまっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん
うん、例えば毎年やるような、地元の方では、春先にはイカナゴの釘煮があったり。
ああ、なるほど。
あとね、冬場は、氷見の寒ぶりなんかも良さそうだよね。
美味しそうですね。
うん、あと、山陰地方の松葉ガニ。あとちょっと食べてみたいのが、駿河湾の桜エビ。
ああ、駿河湾、静岡あたりの。
静岡あたり。
へ
え。あそこもすぐね、ぐっと深海
になってるから。そうですね。いきなり深くなってるとこですからね。
一回桜エビ取り寄せて食べてんけど、ちっとも美味しくなくてさ。
やっぱそれこそ新鮮じゃないと。
鮮度なのか、まあ、冷凍してあるもんあれやし。
ああ、うん。
まあ、遠くに届けようと思ったらどうしてもそういう保存っていうのは必要になってくるから。
うん、そうですね。
いい技術は技術やねんけど、
うんうんうん、
ね。それで、味は多少やっぱ落ちてしまう。
落ちちゃうんです
よね。なので、まあ、皆さんからいろんな情報をもらって。ああ、
地方の。美味しいものの情報
を。俺が知っているうまいものを教えてやるぜと。
なるほど。
なんなら食べに来いと。
おう、それが本音ですね。確実に。
そうそう。ぜひ、ご案内いただきまして、ここのこれが美味しいんだよっていうのを教えてもらって、食べに行きたいなと。
お
う。なんか年に2、3箇所ぐらい行ってみたくない
年に2、3箇所結構ですね、
うん。
もう遊びに行く気満々ですね、完全に。
まあまあ。なので、ぜひ、そういったところをちょっと教えていただけると、
そうですね。
嬉しいなと。
よろしくお願いします。
お願いします。ということでですね、
はい、
まあ我々のご紹介もこんなとこだなと。
はい。こんなぐらいですかね。
ということなんですけども。はい。で、そういったお便り等をいただくんですけれども、
うん、
メールアドレスがありますので、お知らせするんですが、メールアドレスは、fish&env、fishandenv、@gmail.com でお待ちしております。
お待ちしてます。
はい。あと、ツイッターも、やるかな。
そうですね。ツイッターもありますね。
漁業と環境で探してもらえると、あとハッシュタグも漁業と環境でハッシュタグ作っちゃえばいいかなと思うんですけど。
そうですね。すぐそれでヒットするように。
ぜひ、そちらの方にも、見ていただきまして、広めていただけると嬉しいなと。
そうですね。
思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
そして皆さんの美味しいもの情報をお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、まあ、第1回目は、この辺で終わりたいと思うんですけど、はい、やっぱりね、第1回目って結構聞く人多くて。
お、そうなんですね。
うん。で、ここで、あ、もうあかんわってなって辞める人が多いんですよ。
なんと。かなり重要な回だったわけですね。
そうそうそうそう。なんなら取り直してもいいけど。
おっと。まあ、それは後ほどご相談ということで。
うん。ということでね、これね、結構、まあ、皆さんは、こんなもんかと、思っていただけるといいんですが、ということで、今回はじゃあこの辺で、
はい、
終わりにしたいと思います。で、次回から一応内容、
そうですね。
細かいところをお話していきたいと思います。
はい。
じゃあ、それではじゃあお別れということで、
はい、
さようなら。
さようなら。